話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。いよいよ夏休みももうおしまいという、我々の頃は8月31日が夏休み終了で9月1日から2学期始業式ということだったんですが、はい、最近はかなり学校によってばらつきがあるみたいでして、
早く始まりますね。
もう8月の最終週ぐらいからもう2学期が始まる学校もあったりしまして、
はい、
なんか統一感がないような気がするんですが、ね、でもまあもう子供たちからすれば宿題は完全に仕上げておかなければならない日ですよね。これぐらいになりますとね、追い込みは大変で、多分親も大変だと思いますが、頑張っていただきたいと思います。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日のゲストですが、お電話がつながっておりまして、はい、どなたかと言いますと、
はい、
栗山亮太さんでございます。お久しぶりでございまして、栗山亮太さんと言いますと、あのパラリンピック、東京パラリンピックへ向けて、音楽曲を作りまして、そしてそれをなんとかこのパラリンピックで歌いたいということで、この番組もかなり応援をさせていただいたんですが、残念ながらちょっと実現はしなかったということですよね。でも惜しいとこまで行ったんですよ。しかも、まあ、栗山さんご自身も、それを一つのきっかけに活動の幅もかなり広げていらっしゃるようなんです。
そう
なんです。で、まあ、毎週のように今までこの栗山亮太さんのリアルビクトリーというこの曲を聴いただいてたんですが、今はあの浜田直也さんのふるさとと、まあ1週間ごと交代交代で聴いていただいておりまして、まあもうすっかりリアルビクトリーはこの番組を聴きの皆さんではおなじみの曲になっているかと思います。さあ、久しぶりのお声でございます。栗山さんが電話口に出ていただいております。栗山さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
栗山さん、ちょっとお久しぶりですが、どのように過ごしていらっしゃったのか、ちょっと活動内容などなど教えていただけたらありがたいなと思うんですが。
あ、そうですね、昨年の、夏は、ちょうどオリパラということで、ちょうどあのコロナが、まあ、あったので、自分はあのボランティアという形で、あの大磯にありますあのセーリング村っていうところで、ボランティアなんかをしながら過ごしていたんですけれども、で、まあ、その後、リアルビクトリーを歌っていた関係で、ちょうど、同時期にですね、ヨットで太平洋横断された岩本光弘さんという方がおりまして、その人との、リアルビクトリーの合唱団のピアノを弾いていた人が共通の知り合いだったっていうことがありまして、岩本光弘さんの太平洋横断の、テーマソングっていうのを、まあ、作ることになったんですけれども、
岩本さんは辛坊さんいらっしゃいますよね、キャスターの辛坊さんと一緒に船に乗って、で最初行かれた、視覚障害者の方で、皆さんも記憶にあるかなと思うんですが、さらにその後またね、ご自身で行かれたんですよね。
はい、それで、今度はアメリカのサンディエゴから日本に渡られたんですけども、
本当に我々がするのは何すんねっていう感じなんですが、ようそんなことができるもんやなという、もうびっくりしますよね、こんなことね。
本当に。で、岩本さん実は僕の恩師だったりもしたんで。
ああ、そうなんですか。
はい、そうですね。で、リアルビクトリーを作ってるっていうのを知ってたので、自分の応援歌も作ってくれっていうことで、
で、岩本さんに曲を提供なさったということですか。
そうなんですね。ドリームウィーバーっていう、ちょうど渡るヨットの名前を、タイトルにしまして、曲を、プレゼントしたんですけれども。
どういうふうにおっしゃってました、岩本さんは。
なんかこの公開中に あのこの曲を何回も船の中で聴いて振り立たせたっていう話はしてまして、
そら孤独ですからね。
そうですね、
航海中は一人でずっと太平洋の上、それは荒波の時もあればね、命に関わることもあると思うんですがね、まあその南極を乗り切るのに、なんと栗山さんのこの歌を聴きながら頑張っていらっしゃったと、
渡ってきたっていうことで。
でもそう言われると嬉しいですよね。
すごい嬉しいですね。ねえ、なんか音楽でなんか人の心を押せたなって思った、はい、
そうですよね、う
ん、はい、でその後になんかその、ま、岩本さんがありがとうプロジェクトっていう、あのちょうど前回クジラでとぶつかった時に、
はいはい
はい、もう死ぬかと思ったみたいで、でありがとうっていう言葉をすごくと唱えるというかですね、
はいはい、おっしゃってるわけですね、
っていう言葉をずっと考えていったら救助されたっていう経験から、
はい、
ありがとうっていう言葉を元にして、ありがとうプロジェクトっていうのをみんなに広めていくという活動をされていて、
そのありがとうプロジェクトというのは具体的にはどういうことをするわけですか？
あ、皆さんなんか岩本さんの、そのヨットで助かったっていう体験をもとに、
うん、
はい、みんなで生活の中でいろんなことに感謝の気持ちを持って過ごしていけたらいいなっていうようなこう活動をされている団体で、はい、そこのなんかテーマソングを
は
もう一回作ってくれってい
う、ほらら、いろいろ頼まれますね。今度はありがとうプロジェクトのテーマソングを作ってくれないか、はい、どんで作りはったんですか？
いや、それがですね、連れてこられたプロデューサーの方が、
はい、
昔平原綾香さんを、
はいはい、
プロデューサーされた方 でその方が作曲家の、津島隆さんという方と、
はい
はい、松井五郎さんっていう、
松井五郎さんと、
はい、作詞家の方が、
はいはい
はい、愛はそばにあるからっていう、ありがとうっていうことをもう詩に詰め込んだような曲を持ってこられたので、
はあ、
これには立ち打ちできない。で、もうこの歌を歌わせていただくことになりまして、それで、それと、公開中に聴いてもらってたドリームウィーバーっていう2曲を、
うん、
はい、依頼されたので、それを、クラウドファンディングなんかもやりまして、
はい
はい、CD をこの8月28日にリリースすること
を、ちょっと待ってください。8月28に、
はい、
CD リリースされるんですか？
あ、そうなんですよね。コンコーディアっていうレベルからCD を出しまして、
はいはい、
はい、で8月のこの末に歌手の加藤時子さんという方と一緒に、はい、
加藤時子さんとですか？
そうですね、紅の豚とか、
ほう、
100万本のバラとか、
100万本のバラのね、
はい、加藤さんと福島と石川と東京っていうことで、8月末に、はい、回ることになっております。
いつ回られるんですか？福島と東京と石川ですか？
はい、26日が、はい、福島で、
8月ですね、
はい、
8月26が福島、うん、福島どこか分かります、はい、場所は？ちょっと分からない。8月26が福島、そして、
はい、28日が石川県、
28が石川県、はい、はい、そして、
31日が、
はい、東京ですか、
はい、大和田桜ホールっていうところで、
は
あ、はい、一緒にジョイントコンサートと岩本さんの公演との抱き合わせっていうことで。
ということは、加藤時子さんと栗山さんと、
はい、
それから岩本さんと3人のイベントというふうに考えればいいわけですか？
はい、そうですね、それをこの8月末にすることになりまして。
なるほど、
はい、
これは有料イベントなんですね。
あ、これは有料イベントですね。
なるほど。詳しいことは栗山亮太さんのホームページか何か見たら分かりますか？
そうですね、僕のホームページか、あとコンコーディアっていう音楽レーベルの ところに載っておりますので、
コンコーディアですね、
はい、
はい、
あと加藤徳子さんのホームページの方にも上げてくれてまして、
なるほど、
はい、
加藤徳子さんのホームページを見ていただくか、栗山亮太さんのホームページ、はい、あるいはコンコーディアというので検索をしていただいたら出てくるということですね、
はい、はい、そんな形になっております。
なるほど、この8月28日発売の CD のタイトルは何て言うんですか、はい、
これもあのドリームウィーバー、あの夢を紡ぐものっていうあの副題がついてまして、
はい
はい、そのCD があの発売になる。
これは岩本さんに向けたあの曲が CD となって発売されると考えればいいわけですか、
は
い、
そうですね、それとあとあの松井五郎さんと堤さんの愛はそばにあるからっていう2曲が入ったものになりますが、うん、
なるほど、はい、その曲が発売されると、これはまあ1枚の CD で発売されるわけですか、
はい、CD で発売されて配信なんかも、はい、ありますので、
あ、これ楽しみですね、
はい、
あの栗山さん、
はい、
申し訳ないですが、こんなあの放送で言うのもなんですが、また音源送ってもらえませんか、
はい、ぜひ送らせていただきますので、はい、
今日よかったらね、おかけできればよかったんですが、すいません、申し訳なかったです。またあの後日お届けしたいと思いますんで、
はい、
あの私宛に送っていただいたら結構かと思いますね、
はい、ありがとうございます。
本当に私的に放送使って申し訳ございません。連絡事故やこれ。さて栗山さん、加藤時子さんとお仕事されるのは初めてですか。
そうですね、一回あのコンサートに盲導犬のチャリティーで行ったことはあるんですけれども、はい、一緒にステージをさせていただくのは初めてです。
そうですか、
はい、
加藤さんともうお会いになってお話とかされましたか。
あ、まだです、会ってなくて、ま、
これからですか、は
い、これからなんですけれども、はい、
私もね、ゲストで何度かお会いしたことありますが、
そうなんですね、
もうすごくね、ざっくばらんな方だったイメージが、
はい、本当ですか、
ありますね。
話を、
はい、楽しみですね、このコンサートね。
そうですね、本当にちょっと楽しみな感じがしております。
で、栗山さんは歌う曲というのはどういう曲歌われるんですか。
はい、僕はあの3曲歌うことになってて、
はい、
昨日あの愛はそばにあるからと、ドリームウィーバーと、あと去年まで歌ってましたリアルビクトリーを、
はい
はい、3曲歌うことになってます。
この番組ではずっとリアルビクトリーお届けしてるんですが、は
い、本当にお世話になってます。
どうですか、このリアルビクトリーのその、まあ、はい、東京パラリンピックが終わった後もなんか反響みたいなあったりするんですか。
あ、そうですね、結構いろんなバージョンに編曲したりもしていたので、はい、英語バージョンが去年はパラリンピックの時はボツワナ共和国の人がすごい興味を持ってくれたりとか、
ボツワナ共和国の方が英語にした訳したリアルビクトリー、
はい、
興味を持っていただいたと、
はい、はい、その一緒に歌ってる動画が送られてきたりとか、
そうなんですか、
はい、あと、うん、いろんな学校で合唱とかに、まあ取り組んでくれてる動画が送られてきたりとか、はい、そういうのはあるんですが、まあ、いかんせんちょっとコロナでなかなかね、合唱なんか
やりにくい。そうですよね、特に合唱はね、はい、コロナ禍ではしづらい状況が続きましたからね、
はい、うん、でもなんかいろんな小学校で歌ってるよっていうお手紙をいただいたりとか、はい、いろんな裾野が広がってきたかなと思ってまして、
まあ、前栗山さんに出ていただいた時、はい、この、まあ、リアルビクトリーというのが音楽の先生の副読本に載ったので、はい、これに乗ると、ね、まあ、先生がその教材として選んで子供たちに教えることができるというようなことになるわけでして、
はい、あ、そうですね、はい、
この話がね、栗山さんから聞いてましてね、こんなこと知ってることってそういらっしゃらないじゃないですか、今の話って、福徳子の話なんてね。半崎よし子さんという歌手の方がいらっしゃるんですよ。
で、
その方が来られた時に、たまたま半崎さんの曲も同じようにその福徳本に載ると言った時に、まあ、この福徳本はこういう事情で載るんでしょうって言ったら、よく知ってますねって。これは栗山さんのおかげなんですよ。それ
よかったですね。
そういうことがあったりしましたけども、はい、はい、さあ、栗山さん、もう一回ちょっとおさらいなんですが、8月の26日が福島県、 はい、それから8月28日が石川県、はい、そして8月31日、8月最後の日が東京で、はい、加藤登紀子さん、栗山亮太さん、そして岩本さん、岩本光弘さん、はい、岩本さんは公演で、あとお二人は歌で、はい、皆さんを楽しませて くださるということですね、
はい、
でチケットなどの購入などはですね、これホームページを見ていただいたらいいというような、そんなことでよろしいでしょうか。
あとローチ系の方でも今発売しております、
ね、ローチ系の方でも販売してるということなんで、はい、よかったらぜひお買い求めいただきまして、はい、足運んでいただけたらなということですね。
あ、ぜひ来てくださいませ。
わかりました、
はい、
また栗山さん、その CD 届きましたらこの番組でもおかけしますので、
はい、ぜひ送らせていただきますので。
わ、はい、かりました、はい、この後また今日エンディングでリアルビクトリーをたっぷりと今日はお届けしようと思ってますので、はい、どうもありがとうございました、は
い、どうもありがとうございます、
はい、どうも失礼いたします。
ありがとうございます。
ということで、歌手の栗山亮太さんに、出ていただきました。まあ、栗山さんご自身は視覚障害者でいらっしゃって、で、盲導犬をいつも連れていらっしゃいます、はい、まあ、このスタジオにも何回か来ていただいたり、あるいはミュージックソンの時に千林のところでこれ生で演奏していただいたということありましたよね、
はい、
うん、まあ、様々なことでね番組に関わっていただいているということで、栗山亮太さんにお話を伺いしました、
はい、
さてここで本の当選者を発表させていただこうと思っております、
はい、
これは和歌山の山崎さんとおっしゃる方、はい、和歌山市の職員の方なんですが、
はい、
バス停で待ってましたら小学校の子どもたちがバス来ましたよって声をかけてくださって、
はい、
それからバスにちゃんと手を引いて乗せてくれたと、これきっかけでそこから何十年とずっとはい、代々小学生が引き継いでくれて、うん、それが続いてるというのが絵本になったと、
はい、
その絵本2冊プレゼントしていただいたということなんですよね、
はいはい、
山崎さんからいただいた、その絵本実はたくさんいただいたんです、
はい、
さあたくさんいただいた方の中からですねお二人当選発表していきたいと思います。参りますよ。まずは池田市にお住まいの誠一さん、おめでとうございます。それから海南市和歌山ですね、
はい、
和歌山県海南市にお住まいの千恵美さん、はい、おめでとうございます。千恵美さんはこんなようにお書きいただいております。ほっこりといい話を聞かせていただきました。孫が8歳6歳3歳、この絵本プレゼントできたら嬉しいです。で私も原画展に行ってみたいと思いますと、これは南海電車の市駅和歌山市駅の方でこの原画展をやっているということで、いい情報ありがとうございましたっていうふうにいただいておりまして、
ありがとうございます。
で、もう一方誠一さん当たられた方ですが、この方はロービジョンのものですというふうにお書きいただいてまして、はい、まあ、弱視の方でいらっしゃるんですね、
はい、
いつも元気になる番組です。ぜひ和歌山の山崎さんの絵本拝見したいですというふうなことをコメントでお書きいただいております。ありがとうございます。まあ、その他にもねコメントたくさんいただいてるんでね、ちょっといくつかご紹介できたらなと思うんですが、この方ね、はい、ちょっとご紹介させてもらいますね。長野県からいただいた、
はい、
和也さんとおっしゃる方なんですが、こんばんは、はじめまして。私は長野県に住んでいる全盲の視覚障害者のものです。私は生まれつき視覚そして視体の、障害を持っておりまして、地元の盲学校に行きながら寮生活を12年経験し、その後は大阪の日本ライトハウスでおよそ1年半生活訓練を受けて、30代で地元の障害者施設に、通所利用を開始して、この8月で丸15年が経ちますと、このラジオを聞くきっかけとなったのは、少し前なんとなくラジオのダイヤルをチューニングしてきた時に、この番組で、奈良県で起きた踏切事故の話題を取り上げられていました。そうですね、ありましたね、
はい、
でそもそもそれがきっかけでこの番組を聞くようになったんです。その時は番組のタイトルもわからなかった
たので、私がライトハウスで生活訓練を受けていた際、知り合いになった枚方市に住んでいる全盲の友人に番組のタイトルを聞いたところ、メールで返事をもらってから週に一度毎週聞くようになりましたと。ありがとうございます。ひょっとしたら枚方に住んでいらっしゃるこの全盲の方もこの番組聞いてくださってるかもわかりませんけれども ね、他にもね、やっぱりね、あの本欲しいです、なんとも言えない気持ちになれますねって、特に孫と一緒にその絵本を見たいんだっていうような、はい、そんなお便りたくさんいただいておりまして、はい、本当にありがとうございました。お二方当選、しばらくお待ちくださいね、手元に届くまでちょっと時間がかかるかもわかりませんが、よろしくお願いをいたします。また皆さんもご意見あるいは質問がありましたら、メールの方は目薬@obc1314.co.jp、 はがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、話の目薬ミュージックソンでお待ちしております。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊晴でした。ではいつものように、そして今日はたっぷりとお聞きいただきたいと思います。栗山亮太さんでリアルビクトリーです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今エールを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆけ。それがリアルビクトリー、倒れても き上がれる
ラジコはラジコだけでは完成しません、
続いてはラジオネームてるてるアフロさん
から日本中のラジオから届くさまざまな音や声
どうも竹坊です
竹坊さんです
そして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時ラジコは初めて完成するのですそしてあなたをスマホや PC の画面から解放し場所を越え時を越えどこへだって連れていくさあ見たことのない世界へ出かけようあなたの想像する世界は世界で一番広いのだから